Thank you for listening. This is Radio Kudos.
こちらはラジオクドスです。
Sunday Night Live。
Summer's day in Shepherdstown. An eagle in a thermal is a circle around like a tire on a bike rolling down Columbus Street. But Katie got a little look of hope in her eyes and her arms unfold as she looked to the skies and said, I'm gonna learn to fly around with you, yeah. She jumped up high, she fell on the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she tried it again and smiling all the way with her unstoppable grin. Well, take time, do what you're gonna do and just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and lift you off the ground. Oh, no. Take time, do what you're gonna do, just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and you will learn to fly. All the other children used to laugh at her. They say your head is in the clouds and when you come back to earth, the men in the white coats, they will all be waiting for you. But Katie knew that there was something they didn't see, and she climbed up to the top of the sycamore tree and said, look out world, I am gonna fly away. She stood so tall and with all her might she took a flying leap of an astonishing height. A wind blew through and it carried her high, and Katie knew that she was just beginning to fly. Well, take time, do what you're gonna do and just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and lift you off the ground. No, no, take time, do what you're gonna do. Just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and you will learn to fly.
日曜日の22時って今言えてませんでしたね。22時になりました。お待たせしました、サンデーナイトライブでございます、ヒゲフレディでございますとどん。なんか今週1週間はマストドンの話題がすごかったですね、なんだかよくわかんないけど、みんななんだかよくわかんないなりになんかこう盛り上がってた感じがありますね、皆さん分かってます？マストドンってどういうものかね。とりあえず流行りものにはすぐ飛びつく僕もですね、今回はちょっと静観しておりまして、もうちょっとこう全体像がくっきりしてきた後でやるかやらないか決めようかなというふうに思っておりますね、まあマストドンの話はまた後ほどするかもしれませんけど、とりあえずチャット欄の方にマックス小川さんの方からこんばんは、あどうもこんばんは、今週もですね、ツイッターの方にハッシュタグラジクド、 カタカナでラジクドというハッシュタグをつけてつぶやいていただくか、ミクスラーだミクスラーという言葉が今出てこなかった、ミクスラーのチャット欄の方に書き込んでいただきますと、こちらで拾い上げてね、ご紹介させていただきますんで、よろしくお願いします。今日は何の日言ってみましょうかね。本日は2017年の4月23日、本日はサンジョルディの日。もともとはスペインカトルカトルカもしもしもともとはスペインカタロニア地方の習慣で、この日、守護聖人サンジョルディを祭り、女性は男性に本を、男性は女性に赤いバラを贈るという習慣があったと。この日はドン・キホーテの作者セルバンテスの命日でもあるため、フランスじゃないやスペイン今日はもうボロボロですね。スペインでは本の日とされていると。日本では日本書店組合連合会、日本カタロニア友好親善協会などが1986年から実施していると。サンジョルディの日ね。女性の皆さんは今日男性に本をプレゼントなさいましたか？男性の人は女性に赤いバラを贈られましたでしょうか？なかなかこれバレンタインデーと違って今一つこう定着していない感じがしますけどね。そして本日4月23日、世界図書著作権デー、ワールドブック&コピーライトデー、というものだそうですね。スペインからの提案により1995年のユネスコ総会で採択された。この日は、今日はスペインの習慣であるサンジョルディの日であり、またセルバンテス、シェイクスピアなど多くの文筆家の誕生日や命日であることにちなむものであると。セルバンテスの誕生日っていうのはさっきのねサンジョルディの日の説明にありましたということは今日はシェイクスピアの命日なのかな。そして本日は子ども読書の日。2001年12月に制定、文部科学省が実施、子どもの読書活動についての関心と理解を深め、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めることを目的としているということで、読書とかね本とか関連の記念日が今日はてんこ盛りですね。そして、本日は地ビールの日。日本地ビール協会を中心とする地ビールの日選考委員会というのがですね、1999年に制定、2000年から実施していると。1516年の今日、バイエルン国王ウィルヘルム4世が発布したビール純粋令というものによって、水、ホップ、大麦、小麦の麦芽、酵母だけがビールの醸造に使用できるという決まりになっていると。ビールとは何なのだということが世界で初めて明確に定義されたのが今日だったということですね。1516年と言いますから、天下分け目の関ヶ原よりも何年ぐらい前、80何年か前ですね。で、また今日はドイツではビールの日だそうです。日本では地ビールの日、ドイツではビールの日。これ日本で地ビール地ビールって言われるようになったのっていつ頃ですかね。昔は法律で禁じられてましたよね。この勝手にそのアルコール飲料なんか作っちゃダメよっていうねのがありましたけどね。そして本日は国際マルコーニデー。世界で初めて無線による通信を行ったマルコーニを記念する日と。マルコーニはイタリアのボローニャ生まれ。1885年、自宅の窓から モールス信号で 2.4km の無線通信に成功したと。これが世界初の無線通信だったと。翌年、アメリカに渡り大西洋横断 3600km の通信に成功している。1885年にね、初めて通信した時には 2.4km、 まあ 2.4km もね、結構 それまではそんなことをやったことなかったわけだから、 2.4km でもうわすげえっていうことに多分なったんでしょうね。もう目に見えないこう電波っていうものを飛ばして、コミュニケーションができちゃうわけですからね。わあすげえってなったんでしょうが、その次の年にはもう大西洋横断までできちゃってる。 3600km ですごいですよね。まあこのマルコーニさんがいたおかげで、まあその後ねテレビだのラジオだのっていう、まあ無線の技術を使ったメディアが生まれ、まあひいては今こうしてねライブ放送をしているこのインターネットっていうものだって、無線の技術と 無線ではありませんじゃなくて無縁ではありませんので本当マルコーニさんありがとうって感じですけどね。でこのマルコーニさんは1909年にノーベル物理学賞を受賞し、1937年に63歳でこの世を去ったと、いうことだそうです。そして本日はしじみの日、有限会社日本しじみ研究所が制定したと、これは語呂合わせでしてしじみ423しじみという語呂合わせで今日になったということだそうですね。そして本日今日結構いっぱいありますね。本日は消防車の日、日本の消防車の5割を生産する株式会社モリタというところが制定したと。へー、日本の消防車の5割を生産する、あとの5割はどこが生産してるんですかね。っていうか消防車のベースになってる車は多分普通の自動車メーカーが作った車がベースになってると思うんですよね。大型車両を作るようなね、こうなんだろう、いすゞとか扶桑とか日野とかなんかそんなところが多分作ったものをベースにして、この森田っていう会社がそれを消防車っていうものにこうカスタマイズしているとか、そんなようなイメージなんでしょうかね。で、なんで今日が消防車の日になったかというと、この株式会社森田というのがですね、1907年の今日創立されたと、創立記念日が今日だということだそうです。そして本日は群馬花の日、群馬県の花の日ですね。群馬県が2002年に制定したんだそうです。ということで今日はもう本当てんこ盛りでしたね。サンジョルディの日、世界図書著作権で、子ども読書の日、地ビールの日、世界マルコーニデー、しじみの日、消防車の日、群馬花の日と、いっぱいありましたね。今日は何の日のコーナーでございました。When 冒頭のところでも少しお話ししましたけど、マストドンの話をしましょうか。実際のところあんまりよく分かってない ないんですけど、マストドンっていうのはあのマンモスみたいな大きな象のことみたいですね。あのウィキペディアでマストドンって引くと、まあそんなような感じのことが書いてありますよ。なんで今話題のこの新しいサービスがマストドンっていう名前になったのかっていうのはまあよくわかんないんですけどね。っていうかそのマストドン自体がなんでこんなに一気にこうなんだろうこれ話題になったですね。誰かがすごくこう戦略的に仕掛けたっていう感じがあまり見えてこないんで、多分なんかこう自然発生的に何ですかね、何だか知らないけどこうマストドンが何なのかが分かんないまんまとりあえずアカウント作ってみましたみたいな人がやたら多いんで不思議だなと思ってね。でこのねマストドン、あの結局ねツイッターみたいなものなんだけれども、サーバーがいくつかに分かれている分散型 SNS っていう風にね言ってるみたいですね。まあ結局やれることはツイッターとそれほど変わらないようなことを読みましたけれども、分散型になってることでそんなにこう魅力が増すものなのかなっていうと、それはちょっと理解に苦しむというのか、なんでなんだろうなっていうふうにちょっと思ってるんですけどね。多分ねでも分散型だからあこれは面白くなりそうだぞっていうふうに思う人も中にはいると思うんですよね、ちゃんと分かってる人は。だけど圧倒的に今こう話題になっているその一気にこうユーザーが集中してサーバーがちょっと危ないぞみたいなことがね最初ありましたよね。なんか大学院生のなんとかさんが立ち上げたサーバーに、ユーザーが殺到してなんかパンク寸前みたいなことになった時に、桜インターネットの人が助け船を出したとか、ね、誰々さんが助け船を出したとかいうようなことからこう火がついたっていう、まあ、僕の認識なんですけど、あチャット欄にリュウタンからこんばんは、あこんばんは、いらっしゃいまし今ちょっとマストドンの話してますんでね、ちょっと硬いので面白くないかもしれませんけどね。なんかねそもそもドイツに住んでるなんとかさんっていう人が開発したサービスみたいなんですけれども、マストドンに関する記事をね、インタビュー記事を読んだんですね。桜インターネットのね代表取締役の田中さんっていう人にインタビュー電話インタビューをしたっていう記事をね読んだんですよ。でそれを読んで、ああそういうことかっていうのが大体分かったんですね。まあその方がマストドンとはどういうものかっていうのをね説明してらっしゃるのをさらに僕がかいつまんで大胆なシンプル化を行うとですね、この桜インターネットの田中さんはマストドンっていうのはなんて言ったっけ、どこ行っちゃったんだろう、いくつかのね小さな島が集まったものみたいな、瀬戸内にね結構小さな島がいっぱいあるじゃないですか。でその島に分散したユーザー同士が島と島の間でこうやり取りもできるし、島の中だけでもやり取りができるしみたいな、そういう形のコミュニティの作り方ですよみたいなね。あチルニさんからリュータンギュンお決まりのこのやり取りが今日も展開で、なるほどと、まあそれを読んでああなるほどと思ったんですね。最初そのツイッターみたいなものなんだけど、ツイッターのように一社が独占してその場を提供するんじゃなくて分散して提供してるから、なんかこうプライバシーの問題とかも一社に牛耳られることなくみたいなことを最初説明として読んだ時には、そんな必要ってあるかなとかってちょっとピンとこなかったんですけど、あなるほどと、一つ一つの小さな島がコミュニティなんだなっていうふうに考えれば、あ もしそうだったら面白いかもな。でこの桜インターネットの代表取締役の田中さんっていう方によると、あのマストドンっていうのがですね、あのまるでその、うん、昔パソコン通信っていうのあったのはご存知ですかね。若い方はあまり、よくわかんない、ピンとこないと思うんですけど、インターネットが始まる前にパソコン通信っていうのがあったんですよね。あのもう本当にあのテキストだけのこうやり取りで、まあ掲示板がダーッとあって、まあその掲示板もいくつかの、なんて言うんだろう、カテゴリーに分かれていて、でその中でまあいろんな情報交換なり Q&A みたいなものなり、っていうのがまあ展開されていたと。まあそれみたいなもので第2のパソコン通信の誕生だみたいな、捉え方をね、しているっていうふうに桜の人が言ってて、ああなるほど、そういうことか、そういうことだったら面白いかもしれないな。でも今のこの状況でマストドンにバーンとこう入っていくというのもなんだかな。結局あのインスタンスって言うんでしたっけ、あのサーバーがいくつかに分かれているっていうね、それが確かインスタンスっていう名前だったと思うんですけど、どこのインスタンスのアカウントを取るのかっていうところでまず分からないわけですよ。いくつかのインスタンスがもう本当に瞬間的にすんごいいっぱいできたんですよね。個人がサーバーを持っていて、その中にこのマストドンのシステムを走らせているっていうパターンもあり、まあ一流企業、大企業が、まあこのブームに乗っかる感じでねマストドン始めてみっかみたいな感じで立ち上げている場合もあると。でさっきもご紹介した大学院生のなんとかさんっていう人が、立ち上げたその mstdn.jp mastodon.jp っていうのが、まあやっぱりこう先陣を切ってトップランナーで始めたということもあって、圧倒的にユーザー数が多いと。でまあそれに続けたばかりピクシブっていう会社だったり、ドワンゴだったり、あの家入一馬さんだったり堀江貴文さんなんかがどんどんどんどんね、あと日本放送とかも、このマストドンのインスタンスっていうのを立ち上げているらしいんですね。家入一馬さんのマストドンなんかね、キヌガサ .me ですよ。キヌガサって懐かしすぎますよね。ご存じない方もいるだろうっていう感じなんですが、キヌガサといえばもうかつてかつての SNS の名前そのものですね。ミクシーグリーキヌガサみたいな感じの時代がありましたね。何年前でしょう。僕も一応キヌガサアカウント持ってました。僕はねグリーは持ってなかったんだな。ミクシーは持ってたんですけど、ミクシーは途中でやめて、やめてキヌガサに入ったんだったかな。まあ本当キヌガサがカンコドリでね本当に誰も何にも喋らないんでやんの本当にね落ち着く場所でしたね。本当あの瞑想にふけることができる感じの場所でしたけど、その家入一馬さんが衣笠 .me、 これちょっとね衣笠っていう名前だけでちょっと惹かれるものがありますけどね。あのパソコン通信以来のこう発明とかね、パソコン通信の再来みたいな風に捉えることもできるし、僕はあのこの説明をこう読んでいるとですね、初期のミクシーにちょっと近いような匂いがちょっとしたんですよ。でしかもミクシーそのものがマストドンに似てるというよりも、マストドンの一つ一つの島がプチミクシーっていう感じかな。 あとミクシーの中にいくつかあったコミュニティっていうやつがありましたよね。コミュニティ一つ一つがこのインスタンスっていう捉え方をしても面白いのかなっていうふうに思ったですね。であのパソコン通信の一番初期の頃、 とか、まあ、僕も一応パソコン通信やってましたけど、あんまり初期の頃じゃなくてインターネットが登場する直前ぐらいの頃しかかじってないんですよ。なのでパソコン通信に関してはあんまり偉そうなこと言えないんですけど、まあ一応かじったことのある人間としてなんとなく雰囲気は知っているつもりなんですよね。とは言っても僕が加入してたのがニフティサーブっていうパソコン通信だったんですね。でそのニフティサーブともう一つ別のパソコン通信でメジャーなところでは朝日ネットだったかな、朝日ネット、今はあのプロバイダーの会社として有名ですよね、朝日ネット。僕も、うちのプロバイダーは朝日ネットですけど、その朝日ネットとニフティサーブがパソコン通信の2大巨頭で、僕が入っていたのがニフティサーブで、であの頃のニフティサーブの雰囲気がミクシーの一番最初の頃の雰囲気にちょっと近いかな。今回のマストドンはちょっとあまりにも話題になるのが早すぎちゃったっていうか、爆発的に増えすぎちゃったんでなり損ねちゃった感じがするんですよね。パソコン通信にもなり損なったし、ミクシーの初期のあの感じにもなり損ねちゃった、それをすっ飛ばしちゃった感じがするんで、ちょっともったいないなっていう、あまりにもわけのわかんない人がドバッと入ってきちゃったがために、あーちょっとなり損ねちゃった感が若干あるかなって、まあ僕が勝手に感じるところではね。初期のミクシーは、まあ、僕にとってはとても刺激的でユニークな場所だったんですよ。僕がミクシーに入った頃っていうのは当然その招待制だったですね。後にミクシーは招待制じゃなくなっちゃいましたけど、最初はずっと招待制だったんですけど、僕がミクシーに入った頃はまだユーザー数がそれほど多くなくて、ほとんどが東京近郊のIT 系企業にお勤めの方とベンチャー予備軍っていうのかな、そんなその本当に IT の人たち、しかも関東しかも東京の人たちばかりっていうものすごい偏った人たちだけで構成されていた SNS だったですね。まあ、じわじわじわとそれは広がっていって、いろんな人たちが入ってくる、業界的にも IT じゃない人たちもどんどん増えていく、地域的にも関東以外にも増えていくっていうんで、こうすごくこう厚みを増して幅の広い SNS に育っていきましたけど、初期の頃はもう本当村だったんですよね。すごく偏っている人たちしかいない村だった頃が、なんかね、今にして思うと、ああ面白い時期だったなっていう。だからマストドンもインスタンスごとに、一つ一つのインスタンスごとに、これからどんどんその個性化っていうんですかね、こう特徴が多分できてくるんだろうと思うんですよね。このインスタンスはこういう人たちがいっぱい集まっている、このインスタンスはこういう人たちがっていう、最初にこうこういう人たち集まれって言って旗を振って、差別化するんじゃなくて、自然とそういう人たちが流れ着いていくことで色合いが決まってくるみたいな、個性が出てきた時が多分僕が一番こう面白がれる時期だろうなと思うんで、もうちょっと待ってみようと思ってますね。まあ、少なくとも今一番大きなね、マストドン .jp なんかは、まあ本当にもうすでに混沌としていると思うので何でもありというか、こうここにはどういう人たちがいるんだっていうのが把握しにくいね場所になってると思うんで、どうなんでしょうね。これから面白い場所になれば いいなとも思うし、まあ別にならなくてもなんとも思わないですけど、皆さんどうですか、マストドンも入られました、アカウント作られました、どうしてでしょうかどうしてでしょうかっていうのも変ですけど、やっぱり一応流行り物には乗っとくかみたいな感じでアカウントをお作りになったのか、それともこう何かここではこういうふうにっていう狙いとか目的みたいなのがあってのことなんでしょうかね。もしあのこういうふうですよっていうのを考えをお持ちの方がねいらっしゃったら、うーん、教えていただきたいものですね。アリュータンからチルさんギュ出ました。そしてリュータンから意味がわからないまま登録だけしたという、あ、そうなんですよ、今回そういう人がすごく多いと思うんですよね。僕の周りを見てもですね、意外と皆さんわかんないけどとりあえず入ってみましたっていう人がものすごく多いでしょ。なんで皆さんそこまでパンと飛びつこうと思われたのか、ちょなんか不思議だなっていう感じがねしてるんですよね。なんかうまいことをやりやがったなみたいな、仕掛け人の人がいたかいなかったかは知らないですけど、もし仕掛け人がいてこういうことになったとするならば、うまいことやりやがったなっていう感じはね、なんか無性にしますね。
Pouring rain, the days we planned. nothing quite the same, but I don't mind. I don't care nothing for that stuff. You and me still falling in a dive of love. Away from here till the air is warmer. Fly away from here till you leave the rain behind. Away from me if you think you should. But what is wrong with me? It's still wrong with you. So fly away from here till the air is warmer. Fly away from here till you leave the rain behind. Away from me if you think you should. But what is wrong with me? Is still wrong with you?
チャット欄の方に小倉さんから、こんばんは、今日は遅刻で失礼します、括弧終了後にアーカイブも聞きますねと、 ありがとうございます、アーカイブもちゃんとね完備しておりますんで、聞き逃しちゃったという方も後から何度でも聞けますよ。そういえばね、2日ぐらい前に僕急に思い立ちまして、朝の9時からですねこのミクスラーで生放送をしましてね、iPhone から配信したんですけど、さすがにね起きてから何十分かしか経ってない状態で、まあ多分誰も聞きに来ないだろうっていうような感じで始めちゃった配信だったので、もうもろにね声がね寝起きの声してるんですよね。これもまたね、もし、興味のある方はアーカイブの方でお聞きください。あのね、ミクスラーのアーカイブ置き場、これショーリールアイテムズっていうところをクリックするとねアーカイブ聞けますし、あのミックスクラウドっていうサービスの方にも同じ音声をアップしているので、まあ、どっちで聞いていただいてもいいんですけど、このねアーカイブの音声ファイルがもう101になってるんですよね、ミクスラーの方は。でミックスクラウドの方は今ね確か99だったと思います。ちょっと少ないんですよね。なんでかっていうと、短い音声はミックスクラウドの方にアップできないんですよ、そういう決まりになってるんで。で以前ねサイド A サイド B っていう2時間体制でやっていた頃に、あのね最長でサイド ABCD まで行ったことがあるんですよ。でねサイド D まで行った時にサイド D が始まって、多分ね1分とか2分ぐらいでじゃあさようならっつってやめちゃった時があって、さすがにそのサイド B のね何分かしかない音声はミックスクラウドの方に上げられなかったので、まあそういうようなこともあってミックスクラウドの方がファイル数が少ないっていうのがあるんですけどね。まあ本当にねもう100ファイルもアーカイブがあるってちょっとびっくりしますね。あのミクスラーから配信始めたのが去年の2月だったと思うんですけど、なので1年と2ヶ月かけて音声ファイルが100を超えたっていう、すごいですね。ぶっ通しで聞いても100時間ぐらいかかるかと思うとちょっと気が遠くなりますけどね。でめぐちゃんの方から、Facebook も Twitter もわけがわからないまま登録し今に至る私は、やっぱりマストドンもわけがわからないまま登録、気がつけば鹿に囲まれてる状態、うーんって鹿に囲まれてる、あのインスタンスによってはなんかそういうようなことがあるとかって聞いたことがありますね。鹿に囲まれてますか。それがどういう状態なのかが僕にはちょっと今一つよく分かんないんですけど、まあ鹿と仲良くやってくださいね。で小倉さんの方から、マストドンの話題ですね、盛り上がってますね、そうですね盛り上がってますね。これもあの多分ね僕が考えるマストドンの楽しみ方の肝は、さっきからね何度か言ってますけど、どのインスタンスで始めるかっていうか、どのインスタンスに入るのかっていうところが多分ね肝なんだと思うんですよね。 で、小倉さんから再生カウントができるミックスクラウドで聞きますそうそう、ミックスクラウドに上がってるアーカイブの方はね、何人の人が聞いてくれたかっていうのがね分かるんですよ。なのでね、何人の人が聞いてくれたんだなって思うと結構励みになるので、ミックスラーの方のアーカイブを聞いてもらうよりもミックスクラウドのアーカイブを聞いてもらった方が僕のモチベーションは上がるということで、よく分かってらっしゃる小倉さんありがとうございます。チルニーさんから、奈良のインスタンスいいよね、奈良鹿に囲まれてるっていうのは奈良なのか。あーはー、なんでめぐちゃんは奈良のインスタンスに入っちゃったんだろう面白いもんですね。誰がどんな理由でどこのインスタンスに入るかっていうところでもね、その人のこう人柄みたいなのがね、多分この先もっとこう色濃く出てくるようになるんでしょうね。さてさて、もう4月の23日なので、もうちょっとこう話題としてはタイミングがずれちゃってるかもしれませんけど、新入生とか新入社員とかの季節ですね、4月ですからね。なのでまあその生活の環境が変わるということで、この春から一人暮らしを始めましたなんて人もね、多分多いと思うんですよ。まあ、多分ね、この配信を今聞いてくださってる方の中には、いや実はこの春から一人暮らしを始めましてねなんていう人は多分いらっしゃらないと思いますけども、一人暮らしあるあるっていうのがね、ツイッターのなんとかっていうあれでね取り上げられていたので、それをちょっとご紹介。節約レシピから恐怖体験まで一人暮らしあるあるね、ここにねいくつかいろんな人からね、ツイートがね紹介されています。ガスがつかず、引っ越し屋の手違いで家電が1週間来なくて、夜中に電球の蓋が落下して危うく怪我するところだった、という書き込みがありますね。まあガスがつかない、電気が開通していない、水道が出ないとかっていうのは、まあ、手続き上の間違いで、まあまあそれはあり得るなと思いますけど、さすがに引っ越し屋の 手違いで家電が1週間届かなかったっていうのは、これはちょっとしんどい。まあ電気が来てなければ家電なんか来てもしょうがないんですけど、さすがに荷物が1週間来ないっていうのはちょっとこれはね困っちゃうでしょうね。あとね、他の人はね、炊飯器のボタンを押し忘れて帰宅後に、米が炊けてなかった。まあ、この程度のことは別にね、っていうかこの方は几帳面な方ですね。帰宅後にすぐ炊きたてのご飯が食べたかったんでしょうね。まあ学生さんなのか社会人なのか分かりませんけど、朝出かける前にちゃんとお米を研いでですね、炊飯器のタイマーを入れて出かけようとなさったわけでしょ。几帳面な方だなと思いますね。それからね、夜間でお湯を沸かしたまま寝落ちした、これは怖いで起きたら部屋中水滴だらけだった。あ、そうなっちゃいますかね、夜間でお湯沸かしたまま寝落ち。一体どんだけ大量のお水を沸かそうとなさったんだろう。でもまあ部屋中が水滴だらけだったっていうのは、まあ不幸中の幸いかもしれないですね。最悪火事になっちゃいますからね。もう本当火事だけは怖い。火事は気をつけないとね。あとね、上京したての頃いきなり上の階のおっさんが、なんだこのクソ網はよークソ網ってクソ網はよー、網戸が開かないのか網戸に怒鳴り散らしていた。まあちょっとエキセントリックな住人がね、同じアパートだかマンションだかに住んでらっしゃるとね、うわー飛んだところに引っ越してきちまったなみたいなこともね、まああるでしょう。あとね、熱が出るととても不安になる。そう、体調を壊した時っていうのがね、これは、一人暮らしじゃなかった時はまあ誰かがいてくれるからね、 やっぱり一人暮らしで体調優れない、しんどくてしんどくて、こう買い物にも行けないし、買い物行けないと食べ物も作れないし、冷蔵庫の中に食べられるようなものが何もなかったらもう どうしようっていうふうにもなるしね、不安ですよね。で、裸族デビューしました、本当楽っていうこの方はあの素っ裸で生活することを夢見てらっしゃったんでしょうかね。楽とかそういう問題なのかな、裸族の方々って。楽だから裸族なのかな。あの実はね、あの僕3年前に今の場所に引っ越してきたんですけど、あのうちのね向かいの建物に住んでるね女性がね裸族です。あの夏場とかね、あのレースのカーテン越しにね全裸でうろうろしている女性の姿をね、見かけましたよまあ本当世の中には意外といるもんだな裸族って、って本当思いましたね。あの女性の一人暮らしの皆さん、あの、まあ、裸族で過ごすことは、まあ、全然いいと思うんですけど、まあ、くれぐれもレースのカーテンだけで大丈夫だと思っちゃダメですよ。ちゃんとしたカーテンを閉じましょうね。あのもしくはちゃんとすりガラスかなんかの窓だったらまあいいですけど、レースのカーテンはあの夜外から見えますからね部屋の中電気ついてるとレースのカーテン1枚引いてあるだけでは見えちゃいますよっていうことはご忠告申し上げましょう そしてね、まだ寒い3月、体を洗っている最中に水しか出なくなり、つまりお湯が出なくなっちゃったと、死にそうになりながら水で泡だらけの体を流した。これはね、まあ、シャワーを浴びてらっしゃったんでしょう途中まではお湯だったけど途中から水になっちゃうって、これは最悪ですよね。最初から水しか出ないんだったら、ああじゃあもう今日はもうシャワーはやめとくかって思いますけど、途中からってな、これ本当にね、本当に誰かのね運命のいたずらとしか思えない、最初に買った食材は安いからって理由でキャベツ一玉ともやし、消費するのに1週間以上かかったけど、当時はちゃんと3食作ってたなと思った。なるほどね。でもあのキャベツ一玉だったら1週間かけなくっても消費できるでしょうね、その気になればね。ですね、あチャット欄の方に、あ小倉さんの方からさっきのあれですね、マストドンの話ですね。僕は日本人がかなり少ないインスタンスで登録しちゃいました、調べたらカナダのサーバーみたいですこれあの英語ばっかりのところで、日本人が自分一人みたいな感じだとね、ちょっと寂しいかもしれませんねまあでもあの英語力を身につけたいとかっていう動機だったら、これはこれでまたいい環境かもしれませんけどね。めぐちゃんから、残業してクタクタの状態でご飯作ろうと台所の釣り戸棚の扉を引っ張ったら棚ごと落っこちてきてとっさに支えたものの全く身動きできなくなったかわいそうにこれは何、あのなんだろう、欠陥住宅、あれかな、老朽化で戸棚ごと落ちてきちゃったっていうことですかね。まあ即ね管理人の人に電話してね、直してくれっつってね言えば、まあ直してもらえるのが、まあ賃貸住宅のいいところですけどね。でリュウタンから、うち部屋2階だからレースのカーテンのみだ。あご注意をね。さすがに裸族じゃないでしょ。まあでも裸族じゃなくってもね、外から丸見えだとね、誰がどんな風にねにっつってね見てるか分かんないから、あのレースのカーテンを過信してはいけないですぞね。 まあ、特に夏なんかはね、窓を開けて網戸にしてレースのカーテン、時々風に、そよいでひらひらみたいな状態で過ごすことが多いかもしれませんよね。エアコンをつけてないお宅とか、エアコンが好きじゃない人とかはね、夏場に網戸でレースのカーテンっていうパターンは多いかもしれないんで、まあ、特に女性の方は、意外と外から見えてるよっていうことは頭のどっかにね置いといた方がいいかもしれないですね。小倉さんから、僕も水しか出ないシャワーはインドで経験済みです。夏でも寒かったです。あ、インドはなんかお湯出ないイメージがありますけどねまあでもさすがにちゃんとしたホテルだったらね出る、わかんないな。でもインドってどうなんだろう。でも夏でも寒いんだ。なんかインドの夏っていうと水でちょうどいいわぐらいかなと、てっきりそんな感じかなと思いましたけどね。めぐちゃんから、まだ携帯電話もない時代、助けを呼ぶにも電話に手が届かず。ああ、そうか、落っこちてきた戸棚を両手で支えてるからもう何もできないんだ手が離せないんだ結局どうしたのよ大声で叫んだとか、つってもね、玄関の鍵が閉めてあったりするとね、誰も入ってこれないしね。それはそれでやっぱり一人暮らしならではの困りごとですよね。近くに誰かいればね、手伝ってもらってなんとかできたでしょうにね。さて、一人暮らしあるあるの続きねあとね、本日の配信6分ぐらいで終わりです。大学進学で初めて本州に出てきた時、家にゴキブリが出てパニックになって、交流のない隣のお兄さんを部屋に入れて撃退してもらった。北海道からでしょうかね。北海道から本州に来た人、まあ北海道ゴキブリいないとかって聞きますけどね。でも北海道でも札幌あたりになるとゴキブリいるよっていう話も聞いたんで、いやでもね、ゴキブリはね、まあそのずっと本州で生まれ育った僕でもね、ゴキブリは嫌だな。なんであんなにゴキブリって怖いんだろう。ただの昆虫ですよ、ね、ただの昆虫なのになんであんなに怖いんだろう本当に。僕のね、友人で東京で一人暮らししてる時に、仕事から帰ってきて、真っ暗なアパートに帰ってきてね、でカチャンカチャンとこう天井からぶら下がってる照明器具ね、輪っかになった蛍光灯の紐をカチャンカチャンって引っ張るやつだったらしいんですよ。まあ普通新しいお家だとお部屋入ってきて壁際にね、カチャンっていうスイッチがついてて照明がつけられるとかっていうお宅もいっぱいあると思うんですけど、まあ古びた安アパートだったので、部屋の真ん中まで来て紐を引っ張らないと電気がつかないっていう部屋に住んでたその友人は夜遅く仕事から帰ってきてガチャンガチャンと照明つけたら部屋中ゴキブリだらけだったっていうんで、そっと押したっていう話を聞いた時には、もう僕その話を聞いてるだけでもう恐怖にも身の毛がよだちましたよ。もう本当に恐ろしい、そんなことになったらどうしようかとね思いますよ。あとね、これは怖いな。ちょっと窓を開けて昼寝してて物音がしたから起きて、見たらですね、部屋に見たこともない子供がいて怖いわこれ、座敷わらしみたいですよ。見知らぬ子供がいて思わず悲鳴あげた。聞いてみたら、かくれんぼをしていて入り込んできていたらしいと。入り込む方もかい、入り込む方だけれども、でもまあ多分ね、窓を開けて昼間だったんでしょうね。かくれんぼするぐらいだからね、昼間だからまあいいだろう、人もいるし寝てるわけだしって思ってたら、子供がっていうのもまたね、大人だともっと怖いけどチャット欄の方に小倉さんから、うわー昆虫パニックたかが昆虫なのにね、本当嫌だわ。 リュウタンから、いやーいやーゴキブリ、ゴキブリ屋敷、もう本当にね嫌ですよ。まあ僕も今こうやってお話をしてるだけでね、若干油汗がにじんできていますけどね。なんでゴキブリってあんなに嫌なんだろうな。皆さんゴキブリ対策ってどうなさってます？あのこれからもう徐々に暖かくなってくるのでそろそろね、あのちっちゃいゴキブリとかは見かけてもねおかしくない時期に入ろうとしておりますよ。でこれもまああの住んでる家とかによってね、大きな立派なやつが結構年に何回か出てくるよっていう お宅もあるし、いやあの引っ越ししたらゴキブリなんか全然見かけなくなったっていうお宅もあるし、僕もねこのうちに引っ越してきてからは大きなゴキブリって一度も見てないんですよね。前住んでたところはね年に何回か見かけてもう本当にあのいや見なかったことにしようって思うんだけど、見なかったことにはできないできないんですよね。これが本当にもう電気消して寝るなんていう、そんな部屋で電気消して寝るなんていうのね、恐ろしくてしょうがない。でまたあいつらね動き回っても音がねほとんどしないでしょ。で時々ねカサカサカサカサカサカサって音がねするとねもうほんと肝が冷えますよ。でまたあいつら飛ぶのが下手なんですよ。上手に飛んでくれればね、例えばそのわあしまった人間だっつってねびっくりして飛ぶでしょ。普通はね人間だっつってびっくりして飛ぶんだったら人間のいない方に飛ぶはずなのに、あいつらバカだし飛ぶのが下手なので人間の方に向かって飛んできやがるんですよ。もうびっくりっていうかもう嫌になっちゃいますもうちょっとねせめてやつらにもうちょっと知能を与えてやってほしかったな神様ももう恐ろしいあいつらデリュータンから、北海道はゴキブリいない勝ち組本当、うん、勝ち組ですよ、もう認めますよ、悔しいけれどね、あ、小倉さんから1分切りました、ありがとうございます。こちらの時間ではですね今あと20秒ぐらいです。というわけで今日もね、お集まりくださいまして皆さんありがとうございました。また来週もやりますんで、もしよろしければお集まりいただければと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。